市役所からこんにちは。最後のコーナーです、続いては高山市共同推進課の小倉優子さんに新型コロナに便乗した悪質商法についてご注意くださいと題してお話ししていただきます。小倉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、新型コロナウイルスをめぐっては皆さんがこう不安で様々な面でご苦労されていらっしゃいますけれども、新聞やニュースでそれに便乗した詐欺が起きているという記事も見かけますね。
はい、ニュースなどでもあるように新型コロナウイルスに便乗した詐欺やトラブルはもう全国で大変多く発生しています。
そうなんですね。
はい、以前はコロナの給付金の手続きを理由にした詐欺がありましたが、最近ではワクチン接種のために必要だと言ってですね、お金や個人情報を騙し取ろうとする電話がかかってきたなんていう相談がもう全国の消費生活センターに寄せられています。
ワクチン接種を理由にお金を騙し取ろうとするなんて本当にこう今の社会情勢を反映していると言いますか、はい、詐欺なのか本当なのかちょっと判断しにくくなっちゃいますよね。
本当そのおっしゃる通りです。で、昔から詐欺の手口はこうした世の中の不安と混乱に便乗して次々に新しい手口で騙そうとしてくるんですね、
はい、
ニュースの見出しなどで見聞きしたことあるような話題を利用してですね、もっともらしく話を持ちかけてくることが大半なんですね。
なるほど。
実際私たちは普段通りに誠実に生活しているところに、うんうん、いきなりもっともらしい話題で手続きしてくださいねなんていうふうに畳みかけてくるので、皆さん少し怪しいななんて思いながらも誰もがいつも通りの丁寧な受け答えでですね対応してしまって個人情報などを教えてしまうっていう、そんなことがなってしまうみたいですね。
なるほど。確かになんかよく言いますけど、まさか自分のところにそんな電話がかかってくるなんて、はい、やっぱり誰も予想できませんよね。
そうなんです。
これにはこうどうやって気をつけていったらいいんでしょうか。
はい、詐欺に巻き込まれないために気をつけること、もうまずは手口を知っていただくということです。
はい、
で今日この放送をお聞きいただいている皆さんは電話でコロナのワクチン接種の手続きがなんて言い始めた瞬間にですね、すぐにこれ詐欺の電話じゃないなんて気づけると思うんですが、
はい、
もうそこで正しい知識を持ってすぐに対処すればカモには絶対ならないんですね。
はい、
でもこの怪しい電話が全国でかかってるなんてことを知らないとですね、
はい、
これ怪しいけど本当なのかもしれないとかって思ってる間にこう畳みかけるように本当らしいことを言われて気づいたら騙されていたなんてことになりかねないですね。
やっぱりこっちがこう考える隙を与えずにどんどんどんどんこう言ってくるとやっぱり乗せられちゃいやすいんですね。
そうですね。
まあ、確かにこうまずは手口を知ってこれは詐欺かもしれないっていうのを気づけるかどうかが非常に重要ということですね。
はい、そうですね。
では他の手口についてもぜひ知っておきたいところなんですけれども、このコロナのワクチン接種を理由にした詐欺の他にも最近分かっている手口はありますか。
はい、コロナ関係の話題の他にも、
はい、
今まさに市役所の職員とかですね警察官っていう、語ってですね ATM に行くように促してきたり、
はい、
実際に家を訪れてきてですね、キャッシュカードを盗み取っていくような手口も本当にあります。
はい、
いわゆる還付金詐欺と呼ばれるものなんですけれども、
はい、
実は高山市内でも先月から今月にかけて自宅の電話に市役所の介護保険課って名乗る人物から電話があってですね、
介護保険課なんてありましたっけ。
いいえ、この介護保険課っていう部署は高山市役所には存在しないので、
架空の、
そうですね、間違いなく
いかにもありそうな、
はい、怪しい電話なんですが、もうその架空の課がですね介護保険料の引き落としの関係でなんてもっともらしい説明ですね、銀行名金融機関名を聞き出すっていうような事件は実際に起きました。
はい、
でこの電話を受けた方は答えてしまった金融機関からもう一回電話ありますからねなんて言われたんですけれども、幸い、しばらく待っても連絡がなくて、
はい、
直接金融機関さんに問い合わせられて、はい、詐欺が判明したということだったんですね。
はい、
ですがこの市役所の職員とか銀行員警察官などを装ってですね次々に連絡してきて通帳とかキャッシュカードとかを騙し取るように仕向けていく詐欺の可能性の電話は本当に市内に起こっているっていうところで十分気をつけていただきたいですね。
はい、もう実際にこう高山市内でもう詐欺は起きてるんですね。
はい、
そんなこう悪い人からの電話がもう私にかかってくるはずないなんてこう 思ってはいけないですね。
そうですね、
はい。でまあ、十分気をつけたいんですけれども、どういったことに気をつければいいんでしょうか。何かこう怪しいと気づくための詐欺の特徴というようなものがあれば教えていただけますか。
そうですね、こうした電話から始まる詐欺の特徴として、個人情報や口座情報などを聞き出そうとしてくるのが特徴なんですね、
はい。
でただし個人情報を聞くときも、住所やお名前を教えてくださいってだけではなくてですね、一人暮らしかとか、高齢者の世帯ですかというようなことまで聞き出そうとしてきたりですね、たちが悪いのは口座情報を聞くときも口座番号とは言わないんですよ、はい、キャッシュカードの番号を教えてくださいとかですね、いろんなやり方で聞き出そうとする手口が報告されています。
確かにその聞かれ方によっては、聞かれたことにこう正直に答えてしまいそうです。
本当わかります。それこそが相手の狙うところだからでしょうけれども、本当に巧みな話術で聞き出すので、個人情報を話したことすら気づかないこともあると、
はい、ああそっか、自覚のないまま。
そうなんです。皆さんね、気づかないってそんなバカなって思われるようなんですけど、
はい、
例えば怪しい電話だな、もう切りたいなと思って、うんうんうん、私年金暮らしだし家族も昼間はいないからよくわからんで、またかけてみたいな風で切ろうとしてですね、
はい、
こんな答えを言って切ってしまうこともあるんですけど、これ何が伝わるかって聞かれ、冷静に聞くとわかりますよね。
確かに今普通の受け答えのように思いましたけれども、改めてそうやって言われると、年金暮らしってことは、まあ、この人は高齢の方っていうことですとか、昼間はもうご家族の方が仕事に出ててお一人なんだなとか、
はい、
大事な個人情報言っちゃってますね。
そうなんですよ、
本当にこの巧みに個人情報を引き出そうとする手口、めちゃくちゃ恐ろしいですね。
恐ろしいですね。詐欺の手口を知れば知るほどですね、身を守ることにつながりますので、ぜひこうしたことは身近で起こっているっていうことを知っていただいてですね、自分から個人情報を話さない、喋らないっていうことを十分にご注意いただきたいです。
もう本当うっかり言っちゃいそうなんですけども十分気をつけたいと思います。その他にも何か事例はありますか。
はい、今お話ししたのが電話の詐欺の対処法なんですけれども、
はい、
最近メールを使って金融機関とか大手企業の名前を使ってですね、登録情報の変更をしてくださいとかって嘘の促しをして個人情報を盗み取ろうとする手口も多いですね。
メールでもなりすましの詐欺があるということですか。
はい、以前から大変多くの方から情報が寄せられている手口なんですけれども、
はい、
特に多いのがショートメールサービスなどでですね、宅配業者さんをから、まあ、届いて荷物がお届けできないとかですね、携帯電話会社を語って代金に身のがありますよとかですね、最近ではあなたのクレジットカードが他人に使われてますよなんて、クレジットカード会社から連絡がある、メールがあるっていうようなことも増えているようです。
そうやってこう荷物お届けしたのに不在でしたとか、
はい、
クレジットカードを他人が使ってますよとか、もしそうやって言われたら本当だったらどうしようというふうにこう思ってしまいますけれども、はい、これも詐欺なんですか。
そうですね、まずは詐欺メールを疑っていただきたいと思います、
はい。
で大体詐欺のメールってメールの中に URL リンクが貼ってあってですね、うんうんうんうん、そこをクリックさせて開いたウェブページ上で個人情報、まあ、パスワードとかを入れるようになってて、まあ、そう情報を悪用しようとするんですね。で実在する組織を語ってですね、
はい、
こういうパスワードやクレジットカード番号っていった個人情報を盗み取ることをフィッシングっていうんですけど、
なんかフィッシング聞いたことがあります。
はい、はい、まあ、実際にはメールのリンクからフィッシングサイトって呼ばれるような偽サイトに誘導してですね、
本物そっくりなんですよね。
そうなんです、そうなんです。そこに個人情報を入力させるというのが一般的なんですけど、フィッシングってもう日本語でいう魚釣り、もうそのものの手口なんです。はい、で詐欺相手のメールで餌をばらまく、
うわ、
でそれに今こう食いついたかもとなる、ね、普通の一般の方をこう釣るっていうようなフィッシング詐欺って呼ばれてるので、
はい、
本当にお気をつけいただきたいなと思います。
そのフィッシングサイトとは、まあ、いわゆる偽サイトのことだったんですね。
そうですね、
まあ、実際にどのように気をつけていったらいいんでしょうか。
はい、まずはどんなメールでも先ほど言ったようにメールに書いてあるリンクにはタッチしないことをお勧めします。 でメールのリンクをタッチしても決してウェブページでパスワードや個人情報をそのメールからつながったところには入力しないというようなことを気をつけていただきたいです、
は
い、
なるほど、まあ、メールからはまずアクセスしないということですね、
はい、
でもそうは言っても本当に宅配業者からのメッセージだったらどうしようとかこう荷物が届かなると届かなくなると困るとかっていうことで、まあ、どのようにこう詐欺かどうか判断していたらいいのかが気になるんですけれども、
確かに分かりづらく作ってあるので分かりづらいんですが、まあ、そういった気になる場合とか荷物何か頼んでいて心当たりがある場合は、うんうんうん、他の方法で調べていただきたいですね。ご自身が実際に利用しているカード会社とか通販サイトのウェブのブラウザを使って自分でアクセスしてですね、
はい、
正規のログインをして確認すれば本当のお知らせかどうかすぐに確認することができます。
じゃあもうメールからではなくてインターネット自分でこう検索したりして直接確認するということですね。
はい、そうです、
はい、電話の詐欺の場合と、まあ、対応は同じですね。
その通りです。もう電話でもメールでも何かしてくださいっていうことを求められたら一度冷静になって面倒でも自分で調べた本物の連絡先に問い合わせていただきたいと思います。
わかりました、まあ、それでもこう自分ではよくわからないという場合、不安で仕方ないという場合はどうしたらいいでしょうか。
はい、まあ、気づいたその怪しいなって気づいた後にやっぱり不安な場合は確信がなくてもいいので高山警察署やあと市役所にある高山市消費生活センターにご相談いただくことをしていただくと安心できるかなと思います、
うんうん、はい、
お話こちらで伺うとですね、これを無視していいものなのか、はい、対応しないといけないものなのかを、まあ、一緒に確認することができますのでお気軽にお問い合わせいただきたいと思います。
じゃあ詐欺だと確信がなくてももう不安を感じたら相談していいということですね。
はい、
はい、市役所の消費生活センターでは他にどんなことを相談できるんでしょうか。
はい、コロナウイルス関連ということで、まあ、お話しさせていただくと最近巣ごもり消費でインターネット通販でのトラブルの相談が多いですね。
なるほど、外出しなくても自宅に届くネット通販今の、ご時世大変便利ですけれどもどういった相談のトラブルがあるんでしょうか。
そうですね、例えばインターネットで注文した商品が届かないとかお試しと思ったら定期購入だったというような相談がこれは高山市も全国的にも大変増えています。
はい、ネットの買い物で困った時も消費生活センターに相談ができるということですね。
はい、はい、
高山市の消費生活センター、についてちょっと電話番号をいただけますか。
はい、高山市消費生活センターは 0577-35-2030、 土日祝日は消費者ホットライン局番なしの188にお気軽にご相談ください。
はい、もう騙されているのかなとこう気づいた時にまずはまあ相談できるのが消費生活センターですからね、はい、ぜひ新型コロナウイルスに感染関係して感染以外のことでも詐欺ですとか便乗商法など消費者として、慎重に行動しなければいけないところもありますし、そういった消費生活センターをぜひ利用していただければと思いますね。
はい、
はい、高山市消費生活センターは 0577-35-2030 35-2030、 そして土日祝日は消費者ホットラインですね、はい、局番なしの188にぜひお気軽にご相談ください。今日は高山市共同推進課小倉優子さんにお話をいただきました。小倉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。